広報伊万里第639号2007年5月号です。若葉の美しい頃となりました。爽やかな5月の風がみずみずしい香りを届けてくれます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は4月1日に市民センターで催された壬生狂言の写真です。これは700年伝承された無言劇です。木彫りの面と小衣装の装束を身にまとった3人の狂言師が舞台の上で厳かに演じている写真が掲載されています。今月の主な内容、特集伊万里獅子完成、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、ほほえみさん、我が家のアルバム、スポーツ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展2007となっています。2007年青春探そう隊応援メッセージその4、今回は伊万里市観光協会渋田正則会長です。我々市民は若き高校生の情熱と技が伊万里の地で有終の美を飾れるよう最大限のもてなしの心で声援を送り歓迎しよう。
特集伊万里獅子完成。伊万里獅子編纂事業は平成8年から市政施行50周年記念事業として開始され、本編12巻、副読本1冊が発刊され、3月をもって事業が完了しました。3月31日には記念式典が開催され、関係者の方々が招かれて、市長からねぎらいの言葉と感謝状が渡されました。内容を紹介します。1. 陶磁器編小伊万里。国内のみならず海外でも名を知られる小伊万里。本編では国内流通編、海外流通編に分けて詳しく説明しています。 2. 陶磁器編小唐津鍋島。陶磁器の中でも最高の技術の粋が結集されて生まれた鍋島は今なお羨望の的となっています。この鍋島と小唐津について地元の研究者が総力を挙げて取り組みました。特に鍋島は佐賀藩と将軍家との関係修復やその時々の幕府の意向に大きく左右されて作られていたことがわかります。 3. 自然地理編。伊万里地域の地形、動物、植物、人口、集落、農林水産業、商業、工業などを分かりやすく説明しています。また、カブトガニや黒曜石についても解説しています。4. 教育・人物編。学校教育と社会教育の歴史を国・県の動きと比べながら説明しています。また、伊万里を中心に活躍し、功績のあった100名の人物を取り上げ紹介しています。 5. 民族生活宗教編。日本三大喧嘩祭り伊万里トンテントン祭りをはじめ各町に伝わる祭りや風習、伝説、そして神社や寺院などを紹介しています。 6. 建築編。歴史的木造建築物の中で代表的な建築物として22件、寺院16件、民家38件を収録し、本文のほか写真や図面も数多く取り入れて分かりやすく説明しています。 7. 映像編。ビデオ21世紀の幕開け、その時伊万里は、前史編43分、 地域編47分。8、原始、古代、中世編。全国的にも有名な黒曜石が産出していた旧石器時代から縄文、弥生、古墳時代までを遺跡から紐解いています。中世編では、伊万里地域を本拠とした伊万里、山城、大河内、鶴田市など、いわゆる松浦島の歴史が次第です。平安後期から松浦島が解体していく戦国時代までを対象としています。旧、近世、近代編。江戸時代における伊万里地域は、佐賀本藩、小城市藩、唐津藩、天領など、様々な支配構造が入り混じっていました。その中での産業、交通、生活、文化など、地域固有の発展を見ることができます。10、現代編1、戦後からの歴史の流れを記述しています。伊万里市発足までの旧町村の動きや、市発足後の歴代市長の市政方針、それに伴う施策の展開、及び議会の動向を取り上げています。11、現代編2、民間活力から見た移り変わりを記述しています。農業の移り変わり、炭鉱閉山に伴う人口の減少、いかにして企業が伊万里に進出してきたのか、また交通通信の発達、市民生活の変化も取り上げています。12、資料編。伊万里に関連ある重要な資料など、市史編纂室で収集した資料を紹介しています。副読本、絵図、地図に見る伊万里。貴重な絵図、地図をもとに、伊万里の特色を紹介するため、副読本を発刊しました。伊万里を知る上で欠かせない、楽しく読みやすい歴史入門書と言えます。最後に、執筆委員長の前山博さんに聞きました。完成された詩詞が、伊万里市の発展の素材として生かされるとともに、読書離れが進む中、この詩詞を通じて、若い人にもっと地元の歴史に興味を示してもらうことを期待しています、と話されました。お買い求め先、市内書店、各町公民館など、価格、各館5000円、映像編のみ3000円、副読本は2000円です。問い合わせ先、情報広報課、市民サービス係、電話 23-2133 です。
インフォメーション伊万里。地域を守る伊万里市消防団は、市民の尊い生命や財産を火災などの災害から守るため、日夜頑張っています。皆さんも安全で安心できる街を目指して、団員と共に活動してみませんか。消防団の概要、団員数、4月1日現在、1012人。分団数、1本部12分団。主な活動、火災の鎮圧、風水害の軽減、警戒警備、行方不明者捜索、その他の活動。8月の火器訓練、火器点検。月2回の広報活動。一般家庭火の元点検、年末警戒、消防出初め式、春秋の火災予防運動行事、火災防御訓練など。今回はその団員の中から各分団のホープやリーダーを紹介します。団本部、篠崎里美さん。知人の勧めで入団し、私にできるだろうかと不安でしたが、早くも3年目を迎えました。出初め式、火器点検など、素晴らしい体験をさせていただいております。これからも、私たち女性だからできる活動を目指し、少しでも地域の人のために役に立てるよう頑張りたいと思います。伊万里分団、林田太さん。頼れる消防団を目指したい。牧島分団、吉牟田光平さん。 地域の方々に愛される消防団を目指す。大坪分団、白川智博さん。一生懸命やっていきたい。大川地分団、馬場博明さん。団員相互の親睦を深め、町民の役に立ちたい。黒川分団、小島正嗣さん。怪我などをしないよう気をつけていきたい。旗津分団、吉田和蔵さん。何よりも火事を起こさないことを目指し、予防広報などに力を入れたい。南旗分団、吉野大輔さん。細心の注意を持って活動したい。大川分団、鶴田義久さん。真面目に頑張っていきたい。松浦分団、横田敦史さん。安心して住める町にしたい。リリ分団、平川菊夫さん。自分を磨いていきたい。東山城分団、江口康人さん。場数を踏んで成長していきたい。山城分団、金子達也さん。地域のために活躍できるようになりたい。以上、団員の皆さんでした。
市県民税と所得税の税額が変わります。19年度から国保税、固定資産税の税額などが変わります。地方分権を進めるため、所得税から市県民税へ税金が移し替えられ、その結果、市県民税が一律 10% に固定されます。この税源異常によって、ほとんどの方は所得税が1月から減り、市県民税が6月から増えることになります。なお、税源異常によって所得税と市県民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありません。なお、定率減税措置が廃止されることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わることがありますので、ご注意ください。所得税、改正後の課税所得金額、195万円まで 5%、195万円から330万円まで 10%、330万円から695万円まで 20%、695万円から900万円まで 23%、900万円から1800万円まで 33%、1800万円を超えたら 40% になります。国民健康保険税の税率と税額が変わります。改正後の所得割、医療分 10%、介護分 1.9%、均等割、医療分 2万3000円、介護分7200円、平等割、医療分3万5000円、介護分5100円。医療分の最高負担額が53万円から56万円に引き上げになります。詳しいことは、税務課市民税係、電話 23-2148 でお尋ねください。
固定資産税、土地の課税地籍が変わります。これまで特例基準を設け、課税を行ってきましたが、19年度から実態に即して、地籍調査に基づく登記簿上の面積で課税することになりました。これまでよりも税額が増加する場合が考えられますので、税務課で閲覧によりご確認いただき、ご理解いただけますようお願いします。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149 です。軽自動車税、自動車税の納期限は5月31日木曜です。これまで同様、コンビニエンスストアでも納めることができます。口座振替をご利用の人は残高不足にならないようご注意ください。納税は手間が省け、納め忘れのない便利で確実な口座振替をお勧めします。問い合わせ先、軽自動車税は、税務課管理係、 電話 23-2146。 自動車税は武雄県税事務所、電話 0954-23-3103 です。7月から課税される19年度の市県民税、固定資産税、国民健康保険税の集合税がコンビニエンスストアで納付できるようになります。ただし1期分の合計税額が30万円を超える場合は、納期限を過ぎた場合はコンビニエンスストアや郵便局ではお取り扱いできませんのでご注意ください。問い合わせ先、税務課管理係、電話 23-2146 です。
伊万里市では住みたい町伊万里、行きたい町伊万里をスローガンに、新たな半世紀に向けた町づくりを進めています。その一つとして、市外居住者で市内に住宅を取得し転入される場合、奨励金を交付する伊万里市マイタウン定住促進条例を4月1日に制定し、市外からの転入による定住を促進します。奨励金の対象者、対象住宅、対象区域、奨励金の額、奨励金の限度額、奨励金の申請時期、申請書類、5年間の期間限定など条件がありますので、詳しくは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。3月28日、伊万里市子どもハートフルセンターひまわり園が立花町に完成しました。このひまわり園では、言葉、行動、体、精神など心身の発達に支援が必要な就学前の子どもたちが、日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練を保護者と一緒に学ぶことができます。施設は木のぬくもりのある木造、一部鉄骨平屋建てで、トランポリンやブランコなどの感覚遊具を置いた日常生活訓練室兼社会適応訓練室のほか、子どもの気持ちを落ち着かせるためのカームダウンエリアや相談室、指導室などを備えています。この日は4月1日の開園を前に落成式が行われ、式典では、ひまわり園父母の会の猿渡美穂子会長から、立派な施設ができて夢のようです。これから療育に専念できますと、お礼の挨拶があり、最後に園児による竹太鼓の演奏で落成を祝いました。施設の概要、敷地面積約1270平米、延べ床面積約300平米。建設費9,458万4,000円。問い合わせ先、伊万里市子どもハートフルセンターひまわり園。電話 22-2861。 5月は水防月間です。大雨や集中豪雨による土砂災害に十分注意しましょう。防災対策6つのポイント。1、テレビ、ラジオ、新聞など気象情報に注意し、常に最新の情報を知るようにする。2、土砂災害の前触れに気づいたら、周りの人に知らせて一緒に避難する。3、1時間に20ミリ以上、降り始めてから100ミリ以上になった時は、被害の出る恐れがあるので、家の周りの安全を確かめる。4、危険な場所に近づかない。雨で増水した小川や側溝、マンホールは境界が見えにくく転落事故が起こりやすい。5、自分の住んでいる地域で災害が発生した場所などを調べ、危険区域を日頃から把握しておくようにする。6、危険を感じたり、防災機関から指示があったら速やかに避難する。以上のことに気をつけて、風水害、土砂災害から身を守りましょう。東山城町にある地域活動支援センター、NPO 法人小麦の家は、9 クッキーなどの製造販売に取り組んでいますが、作業所で働く障害者の自立と収入源の確保のため、今年2月、NPO 法人として全国で初めてとなる特定信書便事業の許可を取得しました。この事業は、平成15年4月から民間事業者の参入が認められたもので、今回の許可取得によって、市では市役所からの公文書などを伊万里市内の5つの地区の区長や出張所、公民館などへ配達する文書提送業務を委託しました。4月2日、市役所玄関前で出発式が行われ、塚部市長が障害者の自立に向け雇用拡大のモデルになるよう頑張ってくださいと激励。業務担当者へ第1便となる高能郵便約1000通が手渡されました。
広げようリサイクルの輪、ゴミの資源化に協力ください。リサイクル方法、紙類、菓子箱やサランラップの芯などは雑紙として出せます。出せないもの、表面加工してあるもの、洗剤の箱など匂いが強いもの、泥、塗料、油汚れがあるもの、腐敗しているものなどです。金属類、粉ミルクや缶詰の缶はマークを確認して出せます。瓶類、一升瓶でも透明、茶色、緑色以外は出せません。7月からのリサイクルサンデー制度の見直しを検討していますが、制度を見直してもリサイクルサンデー実施日、場所、時間などに変更ありません。市民の皆さんはこれまで通りの取り組みをお願いします。なお、子ども会や婦人会などの市民団体で、市に資源ごみ回収の団体登録をしている方への説明会は、17日木曜午後7時30分から、市役所1階第2会議室で行います。リサイクルサンデー実施日、大川町、松浦町、南畑町は第一日曜、伊万里地区、大坪地区、立花地区、牧島地区は第二日曜、黒川町、畑津町、大川地町は第三日曜、二里町、東山城町、山城町は第四日曜、回収場所や時間がわからない方は、区長さんにお尋ねください。詳しいことは、生活環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。これでインフォメーション伊万里を終わります。教育と文化です。みんなで考えよう。人権、童話問題。4、5歳ぐらいの男の子が、おはようございますと元気な声で、にこやかに挨拶をしてくれました。今時、このようにきちんとした挨拶ができるなんて、家庭で素晴らしいしつけをされているんだと思いました。全国で相次いだいじめによる自殺事件などを受け、市では昨年12月、思いやりの心あふれるまちづくりを目指して、いじめなし都市宣言をしました。その第一番目に、挨拶と親子の会話を大切にし、笑顔あふれる家庭を目指しますを掲げています。全市民が笑顔で挨拶のできる人権感覚あふれる街を目指しましょう。伊万里の昔話、第5集が完成しました。今回は南畑町、畑津町、黒川町の話を中心に書かれています。定価800円、朗読テープ付きは1000円、問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646 です。郷土の文化財、伊万里市の文化財、その26。朝鮮半島に対する軍事司令官クラスの王の持ち物、夏崎古墳は東山城町の日尾丘陵の東北端の日尾崎にあります。5世紀末から6世紀初めに築かれました。1756年の干拓工事で盛り土が削られた際と、1971年の発掘調査で、兜1点、炭鉱1点、鉄剣4点、鉄塔4点、刀子1点、鉄属36点、鉄布1点、性格不明鉄器7点、砥石1点などが出土しました。これらの遺物の中でも、小金鋲止め間飛差し付き兜という兜と、鋲止め炭鉱という鎧は、類例が少なく、軍事司令官のような相当に有力な人物の持ち物と推定されます。夏崎古墳が築かれた頃は、大和政権が鉄資源を獲得しようと、盛んに朝鮮半島へ兵を送っており、北部九州と朝鮮半島との間は、軍事的な緊張関係にありました。天然の良好であった伊万里地方は、出兵や補給の基地として大和政権に重要視され、そこを治める王は立派な兜や炭鉱を持つことができたのでしょう。北部九州の歴史や佐賀県の古墳文化を研究する上で貴重な遺物なので、平成7年に佐賀県重要文化財に指定されました。
みんなの広場です。3月18日、黄色い絨毯となった瀬戸町瀬戸神殿で菜の花祭りがありました。これは特色ある公民館創造事業として、牧島地区で初めて行われたもので、浮遊や食事などを楽しみました。同じ日、松浦鉄道の新型車両 MR600 系が運行開始となり、MR 伊万里駅で出発式がありました。以前、ウエストライナーと名付けられた新型車両は、車椅子などのバリアフリースペースも確保されています。今後、順次全車両が新型車両に更新されていきますので、皆さんのご利用をお願いします。3月22日、消防団活動に協力している事業者として、大川町の双葉伊万里が認められ、消防庁から消防団協力事業者表示証の交付が行われました。これは、今年からスタートした消防団協力事業所表示制度の一環で、双葉伊万里は全国第1号となる表示証の交付を受けました。3月23日、中国大連市から公務研修生の城達光さん、28歳が赴任しました。城さんは、大連と伊万里の交流のために頑張りますと、上手な日本語で話してくれました。皆さん、サッカーとビリヤードが大好きなジョーさんをよろしくお願いします。3月28日、知的障害者通所作業所小麦の家で黒米やお茶を使ったお菓子の新製品完成の試食会がありました。3月31日、伊万里を歌った構成曲伊万里、ふるさとよの音楽碑が完成し、伊万里駅前公園で除幕式がありました。式典では、伊万里出身の詩人、片岡茂雄さんと作曲家、池田翔陽さんを称えた音楽碑の前で、池田さん自らが式を取り、ふるさとよを合唱して建立をお祝いしました。4月1日、国の重要無形民俗文化財に指定される壬生狂言の特別公演が市民センターでありました。同じ日、東山城町脇野の地域活性化グループ、脇野よかたいが主催する史跡巡りと 明星桜花見ツアーが行われました。4月10日、市内小学校で入学式が行われ、新入学児童へ黄色いランドセルカバーがプレゼントされました。
ほがらかページです。東山城町里にお住まいの辻本海一さんが、めでたく100歳の誕生日を迎えられ、3月28日、市長から79番目となる110記念メダルが贈られました。若い頃から薬の行商で自転車に乗り、足腰を鍛えてたことが長生きの秘訣と話す寛一さん。好き嫌いもなく何でも食べ、特にお肉が大好物だそうです。子供の頃から始めた囲碁が趣味で、毎日パソコンに向かい、5時間ほど対局を楽しんでいるそうです。14回目のスタミナ焼肉オリエンテーリングが3月18日、国見台運動公園から腰岳千畳敷をゴールとする約4キロのコースで行われました。親子連れや子供グループなど56組224人が参加し、春の散策を楽しみながらマイペースでゴールし、千畳敷で美味しい焼肉を味わいました。地域づくりの拠点である公民館、地域住民が愛着と親しみを持って公民館に集い、交流を深めながら相互の連帯感を強め、住みよい地域づくりを目指しています。拡張において、さらなる地域の発展と街づくりの活性化のために、町の理想像などを掲げた町民憲章などが制定されましたので、シリーズでご紹介します。私の町の町民憲章、伊万里町です。伊万里町民憲章、私たちは風光明媚、歴史と文化の変わる由緒ある郷土に住む伊万里町民です。この誇りを持って、心豊かな連帯感あふれる住みよい町づくりを願って、私たちの思いを町民憲章として掲げます。伝統を大切にし、文化を育む町、伊万里。自然を大切にし、環境を守る町、伊万里。人の輪を大切にし、助け合う町、伊万里。シンボルマーク、伊万里町出身の野口栄一さんのデザインで、無垢の花を図案化し、中心に伊万里の湯を入れ、町民みんなで伊万里を支え作っていくことを願っています。公民館の愛称、連帯感あふれる伊万里公民館、町の木、しだれむく、町の花、しだれむくの花です。我が家のアルバムです。今月は大河内町小石原にお住まいの下平大鉄さん、敏子さんの長女と長男、みゆちゃん2歳11ヶ月、ゆめとくん1歳5ヶ月です。みゆちゃん、おじいちゃんとおばあちゃんに買ってもらった三輪車に乗って遊ぶのが大好き。ゆめとくん、外で犬と遊ぶのが大好き。最近、お姉ちゃんのおもちゃが気になってしょうがない僕です。お母さんから一言。毎日、みんなを楽しませてくれるみゆ、優しい笑顔で和ませてくれる夢と、二人ともいつもありがとう。誰が見ても兄弟とわかるほどよく似たまん丸顔の二人。みゆちゃんは V サイン。夢とくんがおもちゃの自動車に乗っています。ほほえみさんです。大河町川西にお住まいの中山理香さん、22歳です。伊万里ケーブルテレビに勤めて半年になります。カメラワークが大変ですが、いろんな場所に取材に行くことや、ニュースを伝えることが特に楽しいです。特技は大学時代に始めたダンスで、特にベリーダンスというトルコのダンスが好きで、よく家で踊っています。趣味は映画鑑賞や英会話のほかに、 絵を描くことやカクテルを作るのが好きです。やってみたいこと、留学の時の友人に会いにアメリカに行きたいですね。その笑顔、いただきと言いたいほどの笑顔。そんなリカさんにマイクを向けられたら、何でも喋っちゃいそう。
スポーツです。3月21日、第14回、伊万里爽やかスポーツレクレーション祭が、国見台運動公園で開催されました。この日は、ソフトバレーボール、インディアカ、ペタンクの3種目と、ニュースポーツ体験が行われ、小学生からお年寄りまで32チーム161人が参加しました。5月の市民スポーツです。13日日曜と20日日曜、市スポーツ少年団野球交流大会8時から伊万里湾大橋球技場ほか、27日日曜、佐賀県爽やかスポーツレクリエーション祭、伊万里市西松浦郡。町民スポーツです。12日土曜、南畑町グラウンドゴルフ大会、18時半から南畑小学校。13日日曜、伊万里町民運動会、8時45分から伊万里小学校。畑津町民体育大会、8時半から、畑津運動広場。ニリ町民体育大会、9時半から、ニリ小学校。山城町民グラウンドゴルフ大会、8時半から、裏の先運動広場。20日日曜、大川内町民300歳ソフトボール大会、8時から、大川内小学校。大坪地区グラウンドゴルフ大会、8時半から大坪小学校。松浦町民ミニバレーボール大会、8時半から東陵中学校。23日水曜、伊万里町民ゴルフ大会、11時から竹尾嬉野カントリークラブ。27日日曜、立花地区町民運動会、8時半から立花小学校。6月3日日曜、伊万里町民球技大会、8時40分から伊万里小学校ほかでそれぞれ予定されています。4月7日歩きたくなる街伊万里ウォーク2007がウェルサンピア伊万里を発着点に開催されました。自然や歴史に触れながら気軽に健康づくりをしようと行われたウォークは昨年に引き続き2回目。この日は爽やかな晴天のもと満開の桜を眺めながら県内外の4歳から79歳までの357人が参加し、大川内山をめぐる日用の里鍋島コース約15キロと市街地をめぐる小伊万里コース、約7キロに分かれ、マイペースで歩き、心地よい汗を流しました。市では、厳しい財政事情の中、私有財産の有効活用のため、各種広告の導入を進めていますが、今回、その一つとして、国見台野球場内への有料広告を募集します。掲載場所、国見台野球場外野内野のラバーフェンス。広告規格、縦 1.1 メートル×横 9.74 メートル。掲示方法、フィルム粘着。広告料金、年額7万2000円。広告制作料金は、広告主負担になります。申し込み期限、5月31日木曜。問い合わせ先は、体育保健課、電話 23-3187 です。
代わって、暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。コール伊万里の童謡唱歌を歌う会が、 19日木曜1時半から市民センターであります。入場料は無料です。田中智子さんの独唱と住谷誠一さんのトランペット独奏もあります。問い合わせ先は中尾妙子さん、電話 22-5615 です。2007年度全人協全国大会 in 佐賀は20日日曜9時から3時半まで佐賀市文化会館であります。入場料は無料です。問い合わせ先、佐賀県腎臓病患者連絡協議会事務局、電話 0952-22-9656 です。人間ドックと脳ドックの受診に助成します。対象者、伊万里市国民健康保険被保険者であること、新生児に40歳以上69歳以下の人で、老人医療受給者及び入院療養中でない人、伊万里市国民健康保険税の滞納がない人、今年度内に人間ドック、脳ドックの受診をしていない人、人間ドックの自己負担金は8910円、脳ドックの自己負担金は1460円。どちらも人数制限がありますので、申し込みはお早めに。問い合わせ先、長寿社会課、電話 23-2153。 パブリックコメントの意見募集結果、伊万里市地域福祉計画案及び伊万里市障害者計画第1期障害福祉計画案に対しての意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、福祉課、電話 23-2156。 伊万里市環境基本計画実施計画案に対しては提案者1人、提案内容は BDF 燃料に関することなど9件でした。提案された意見の内容と市の考え方を各庁公民館などで公表しています。期間は31日まで。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144。 農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施工する場合には補助金を交付します。提出期限は31日。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 特別医療品の贈呈、いわゆる恩給結核者、戦後強制交流者、引き上げ者のご本人に改めて内閣総理大臣名の特別医療品が贈呈されています。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が対象のつくしんぼランドは15日火曜10時から正午まで図書館ホールであります。これは申し込みが必要です。親子遊びの広場、ワクワク広場。午前中はコース分けしていますが、月曜、水曜、木曜、金曜の午後はオープンにしていますのでご利用ください。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センター、電話 23-5197。 障害者相談員にご相談ください。障害者手帳の交付相談や就職相談などに応じます。身体障害者相談員をご紹介します。本町2丁目の田中愛子さん、電話 23-3135。 立花町渚の勝木俊幸さん、電話 23-2046。 瀬戸町流行りの犬塚真澄さん、電話 23-5219。 黒川町小黒川の酒井光雄さん、電話 27-1522。 畑町辻の栗原和義さん、電話 25-1045。 大坪町下古賀の斉藤照夫さん、電話 23-1239、 松浦町下文の野口菊夫さん、電話 26-2620、 二里町川東の井出照彦さん、電話 22-2296、 南畑町井出野の田口邦夫さん、電話 24-2011、 東山城町下文の福田喜一さん、電話 28-1025、 山城町浦の崎の村田正美さん、電話 28-0327。 知的障害者相談員です。立花町富士町の志賀正明さん、電話 23-8280。 黒川町奥野の草場淳二さん、電話 27-2017。 以上、障害者相談員の皆さんでした。市役所市民ロビーでも毎月第4月曜日10時から3時まで相談を受け付けています。お尋ねは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。家庭でできる省エネルギーと地球温暖化防止対策。少量の洗濯物を毎日洗うよりも、洗濯機の容量に合わせて洗濯回数を少なくした方が省エネになるので、洗濯物はまとめ洗いをしましょう。洗剤をたくさん入れても洗浄力は増しません。洗剤は不必要に多いと、すすぎの水が余分に必要になるので、洗剤は適量を使いましょう。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144。 25日金曜から27日日曜まで、第2回アート道開催します。本町名店街、中町観音通り、伊水通りの市街地商店街が会場になります。絵画や写真などの作品を展示します。27日日曜3時から3時半には、沖縄三線ライブ、未来家内などイベントもあります。詳しくは、アート道実行委員会小松さん、電話 090-4487-9116 までお尋ねください。交通安全指導員からのメッセージ。大河内町の川原藤江さん。子供たち、いつも元気よく挨拶してくれてありがとう。ドライバーの皆さん、子供たちが通るところでは法定速度を守り、思いやり運動を心がけてください。また、朝は急いでいる人が多く、横断歩道で止まっていただけないこともあります。あと5分早く出発してみてください。心にゆとりができると思います。横断歩道は人が主役ということを忘れないで。春の全国交通安全運動は11日から20日まで。スローガンは、守ろう交通ルール、高めよう交通マナーです。運動の重点、飲酒運転の根絶、自転車の安全利用の推進、後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。4月11日現在の市内の交通事故発生状況。人身事故118件で昨年より2件減っています。死者は3人で3人増えています。怪我をした人は166人で4人増えています。物損事故は271件です。募集です。爽やか講座の受講生の募集。期間は7月から2月、全8講座。会場は障害学習センターほか。申し込み期限は6月20日水曜。問い合わせ先、障害学習センター。電話 22-1262。どっちゃん祭りのスタッフを募集します。問い合わせ先、伊万里の夏どっちゃん祭り実行委員会事務局、電話 23-2110。 防災の標語を募集します。今年は昭和42年の大水害から40年目となります。伊万里市では地域や家庭などにおいて一人一人の防災の意識の向上と市と市民全体で防災対策を行っていくため、自然災害に対する防災の重要性を分かりやすく言い表した標語を募集します。応募資格は市内在住の小学4年生以上の人。募集期限は31日。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。試験です。県職員と警察官の採用試験があります。大卒程度の県職員の受付期間は28日まで。男性、女性、両方の警察官 A の受付期間は6月1日まで。いずれも問い合わせ先は佐賀県人事委員会事務局。電話 0952-25-7295。初心者向けの俳句無料体験教室が27日日曜1時から大河内山にある伊万里有田焼伝統産業会館であります。問い合わせ先は東京都港区の社団法人日本伝統俳句協会、電話 03-3454-5191。 行事予定、市民センター、20日日曜、地域フォーラム、まちづくりを語ろう会、in 伊万里市、1時半から。23日水曜から27日日曜、市美術展、前期、絵画と工芸。30日水曜から6月3日日曜、市美術展、後期、書と写真。市民会館、31日木曜、戦没者追悼式、11時から。市民図書館。5月の休館日は14日、21日、28日の各月曜日と24日の木曜日です。市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は6月7日木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。以上は予約制です。市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談は第3水曜。人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝祭日を除きます。市民ロビー前の1階面接室での社会保険相談は毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーでの健康相談は毎月第1火曜1時半から3時まで。春の行政相談が21日から27日まであります。行政に対する苦情、意見などを受け付けます。市民サービス係までお問い合わせください。賃貸住宅、アパート退去時のトラブル。賃貸住宅を退去するときに、敷金が返還されなかった、高額な修理代を請求されたという相談が寄せられています。借主は建物を元の状況に戻して明け渡す、現状回復の義務があります。借主の過失や故意で損耗した部分の修繕費用は負担しなければなりませんが、通常の住み方、使い方をしていれば費用負担をする必要はありません。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
国際アマチュア陶芸展伊万里2007が大河内山にある伊万里有田焼伝統産業会館で4月1日から8日まで開かれました。この陶芸展は大河内山での春の窯元市に合わせて開いているもので、 今年で24回目になります。今回は全国から一般の部に121点、子供の部に237点、合計358点の出展がありました。一般の部慣れしな大賞は、広島県福山市寺岡哲夫さんの作品、モザイクハチドリ。寺岡さんは趣味で陶芸を始めて5年目、このアマチュア陶芸展には3回目の出展になります。この作品はローマ美術館で見た小さなタイル状のモザイク壁画を壺に表したものです。この受賞を励みにこれからも頑張っていきたいですと話されました。子供の部優秀賞は牧島賞6年岩政恭平さんの作品、いっぱい入る巨大ガメカレー皿。岩政さんは5年生の授業で焼き物について勉強しました。カレー皿を面白く作りたいと考え、焼き上がりに失敗しないように先生から教わったひねり出しを注意して制作しました。素晴らしい賞を受賞し、1年間勉強してきてよかったです、と話しました。4月1日現在の人の動き、男 27,978 人、女 36,92 人、合わせて 58,670 人、前月に比べ171人減っています。なお世帯数は 21,258 世帯、前月より14世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。